富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。今日は前田さんお一人です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。確かにこのコーナーとしては、はい、今年最初のコーナーになりますので、ね、はい、まあ、言ってみれば今日は年頭所感を、
そういうことですね、
はい、発表していただきましょう。
そうですね。
でもなんか話はもう暮らしデザインというのを改めて考えてみるっていう感じ、ね、はいはい、
そうですよね、最近やっぱりね、一番話題になっているのは消費税上がるか上がらないか、
はい、
上がらないんじゃないかという説もあるんですけど、株がこれ下がってくると、何かよっぽどことがあればというね、リーマンショックがどうのこうのって話あるんで、もしかするとっていうのもあるんですけども、上げざるを得ないんでしょうというね、
はい、はい、
で、消費税が上がると一番大きいのはやっぱり年金暮らしされてる方ですよね。で、私今年金もらってますけども、年金って全く当てにならないですよね。もう預金口座入れっぱなしで、まあ、なんかそのまま積み立てに変わっていってるみたいな。で、ただまあこれ本当にそれで生活するっていうことになると、かなりやっぱり消費税上がるっていうことでしんどいかと思いますよね。
だって消費税というのは広く一律にですから。
そういうことですね、
はい、お金持ってる方、所得の高い方からいただくという累進課税ではなくて、金持ってようが持ってなかろうが、はい、全員一律に 8% で、これが今 10% になろうかというわけですから、はい、この 2% の差は大したことがないというエコノミストもいますけれども、はい、やっぱりもともとパイが小さい方にとっては大きな影響になりますよね。
そうなんですよね。儲かるあれで非課税業者の職人さんだけですよ。
あ、
消費税もらうけども消費税払ってないっていうね。
はいはいはい、1000万円以下
っていう、その分全部儲けてるんかっていうね。じゃありますけど、
それ自体儲けがね大きくならないですからね、
は
い、
そうですね、うん、で最近やっぱりねこう話題になってるのが家計のダウンサイジングっていうね。
はい、
ファイナンシャルプランナーとか、まあ、いろんな方言ってますけども、というかその家計を防衛していかなきゃいけないっていう話でね。で、一番よく言われるのがカーシェアリングですね。都会だと駐車場も高いんで、電車通勤して車いらないだろうって。
うちの上の娘がやってますよ。
あ、なるほどね、
はい、
はい、
もう自分の車は手放して、
はい、はい、
そしたらやっぱ楽になったって、
はい、
まあ、彼女の場合幸い住んでるマンションの、
はい、
歩いて30秒先が職場なんで。
ああ、なるほどね。はい。
で、どっか出かけたいときは、
はい、
ちょうどまた同じマンションの裏側の駐車場が、う
ん、はい、はい、
カーシェアをやっている、
おお、なるほど。
会社が運営しているので、
なるほど。
そこにお願いすれば、はい、本当に時間単位で車を使うことができる。
はいはい、そうですよね。はい、で、事務所にいるとね、まあ、事務所も自宅も一緒なんで、電話がかかってきますよね。で、電話が安くなる方法、電気が安くなる方法。
はいはい。
これもダウンサイジング、確かに安くなるんだろうけども、これ代理店ってかなり儲かるぞっていうね。
いや、実は車のことで言うと、
はい、
俺車買い替えたんですよ。
はい、はい、
まあ、同じメーカーの新車に変わったんですが、はいはい、新車に変わると高いっていうふうに思われるけれども、
はいはい、
今までずっと実は、まあ、自営業でもあるんで、はい、ローンで払ってたわけですよ、はい、その方が税理面で楽なんで、
はい、
で月々5000円まず支払い料金が下がるんですよ。
はい、あ、なるほど、はい、
はい、車自体をダウンサイジングしてます。
ああ、なるほどね、
はい、で当然ですが今時の車なんで、
はい、はい、
おそらく月7,000-8,000円、はい、ガソリンも安くなるんですよ。
うんうん、あ、なるほど、そうですよね。
ということは毎月10,000何千円か、払っていたお金が、
はい、はい、
安く上がってくるわけですわ。
そういうことですよね。
はい、
はい、
これだけでも、まあ、正直言って立派なダウンサイジングかなと思ってるんですけど、
あとやっぱりネットを使ったりとか、旅行なんかであれば前予約ですよね。あれ随分やっぱり値段違うんで。
違いますよね。
はい、はい、でそういうことをやってます。それからね、例えば住宅でいうと、今非常に相談を受けるのが、もう子供たちこの家住まないから売ってしまおうか、ダウンサイジングしようか、減築しようかとかね。
増築じゃないんだ。
はい、減築って多いですね。はい、
減らすんだ。
例
えば2階取っ払うとかっていうことはできるんですか。
やってますよ、はい、具体的にもやってます。はい、2階取っ払ってしまって、平屋の状態にして、耐震リフォームが比較的やりやすくなるんで、
はいはいはい、
耐震無心やろうとかで、じゃあ、まあ、断熱リフォームやりましょうかっていうね。 でやると建てた方が安いねっていう分もあるんですけども、はい、まあ、その辺はあの予算と愛着度合いと合わせてやってた方がいいと思います。
はあ、で建築ね、
そうなんですよね、
はい、減らすんだ。
とにかくね、シニアですよね、もう深夜住み替えも多いですね今ね。これまで郊外に住んでた方がもう本当に高岡のマンションに引っ越した方とか、
はいはい、
マティに近いところに要するにこう車乗れなくなるんで、はい、車持たない生活したいっていうのもありますしね。
あの富山市の郊外で、はい、昭和40年代に、はい、土地開発が行われて、はい、一大団地が、はい、富山市の南部地域ってそうなんですけど、はい、できたんですよね、はい、ところが、はい、そこに住んでらっしゃる方昭和40年代は30歳ぐらいで、
はいはいはい、
土地と家を建てたんですけれども、ね、はい、今みんな70代後半ぐらいになってきてるんですよ、
は
い、スーパーも撤退してったし、うんうん、わしらどうやってここで生きていこうかって、
うんうんうん、
車も乗れんようになるしどうしようかっていう
のがありますね、
はい、
でまあ、そういったところでね、あの空き家の相談会やったこともありますけども、まあ、とにかくその空き家と空き家予備軍が多いんですよね。
で子供たちもね、もうそこに一緒に暮らさなくなっちゃって、
はい、
別のところ住んでる、いやそれどころか、はい、東京大阪で、はい、あのマンションを買ってもうこっちには戻ってこないと、はい、そうですね、いう方々もかなりいらっしゃいます、はい、
そうなんですね。で、まもなくね、住宅統計調査って発表されると思うんですけども、空き家の件数が830万戸が、多分、うん、もう1000万戸まで行くんじゃないかなっていう、急激に空き家って増えてます。で、まあ、空き家になる原因っていうのは、やっぱり、まあ、実家の相続であるとか、相続する方がやっぱり住まないっていうね、相続する受け手がいない、少ない。っていうこともあると思うんですよね。
少子化ですからね。
そうなんですよね、はい、で皆さんそういう生活防衛でダウンサイジングするんですけども、うん、反面なんかね、これ最近よくやっぱり相談を受けるのが、新しい家を売りに出すんですよね、
うん、
離婚なんですやっぱり。すごいですね。10件電話を受けて3本離婚で、なんで今日離婚が多いんだろうっていうね、でほぼほぼ実家があるんですよ。で離婚して実家にこの何込めるんですよね。でこの家売ってくれってね。でただまあ売ってもお金借金残りますよ、うん、どうされますか、
うん、
要するにパーソナルローンで借りるかね、
はい、
もしくは実家からお金一時返しないと住宅ローンこれ完済できないですよ、
はいはい
ね、住宅ローン返さないと家も売れないですよっていう相談非常に多いです。でそれを考えるんであれば、もともと考えてね、例えばそのお子様の家を建てるときに親の家を処分して二世代住宅に作るとか、親が借家に入ってしまうとかじゃないと、せっかくダウンサイジングしてなんていうんだ、 T ポイントっていうのはね、200円で1円とか216円で1ポイントっていう、非常にしんどいんですよあれね、でそういうことをやってちまちまやってる割には、だからズバッとこう借金してね、3000万借金してでしかもその実家を背負い込んで、偉い目に遭うという、なんかおかしいんですよね。
ちょっと聞いていいですか、はい、離婚の場合って、はい、土地財産は、はい、一応夫婦共有のものになるわけですか、
はいはい、
で当然そのマイナスのローンを組んでる、うん
はい、
借金してる分も折半ですか、
はいはい、そうですね、本来はね、本来そうですね、
まあ、もちろん名義でのものはあると思いますけど、はいはい、基本的にはでも折半ですよね。
そうですね。でね、ただね、その辺になってくると、これまで、ね、相談した方が言ってましたけども、通例の場合住宅ローン借りた時に所得減税受けられるんで、うん、ローン控除で受けられるんで、はいはい、共有しようって言うんですよね、でその奥さんは癌として私は共有にはしたくないっていうことにしなかったんですよ、うんうんうん、でなんでですかって言ったら、なんか離婚する予感があったとかって言うから、いや、すごいですね。なんかそういうことを勉強してるんですか、そういう勉強し方あるんですねってびっくりしましたけどね。
正直言って、そうなんだったらもう結婚自体間違ってたんじゃないですか。
そうなんですよね。で、結局、その家はご主人様のものなので、
はい、
で、ご主人様のものであれば、当然借金もご主人様のものですかって言うから、まあ、二人が築き上げたものであれば、まあ、借金も通例折半なりっていうふうになるんだけども、はい、あと、例えば、慰謝料であるとか、養育費であるとか、まあ、親権がどうのこうのっていろんな問題があるんで、その辺はトータル判断。っていうような話になりまして、なんか離婚の相談がね、いや実際結構多いんですよね、
もはやでもそこまでいくと、こうファイナンシャルプランナー的な相談じゃなくて、
はい、
人生相談ですね、
はい、人生相談もありますよ、で思わずなんかため息つかれて、なんでこの人と結婚したいんだ、そんな知らんって そんなの私に聞いてもしょうがないっていうね。
あ、でもそれぐらいの比率で、はい、今離婚によって家を手放さなきゃいけない、はい、どうしようっていう相談が増えてきてるわけ、
多いですね。離婚しようと思うんだけども、この家っていくらぐらいになりますかとかね、あ、そういう相談も受けます。で、前もちょっと紹介してたんですけども、この家づくりの本
ですね、はい、今出ている一番新しいもので、はい、でね、CAP から発売しているものです。はい、です
ね、これもダウンサイズ随分薄くなってるね。びっくりですけど、
ね。いや、でも前がね、厚すぎたんですよ、今までが。ね、多分富山県で置いてない書店はありません。
そうですね。
どこ行ってもあります。
はい。はい、で、こちらの方に、
何ページでしたっけ？
214ページですね。
214ページ。はい。はい、
こちらに書いてあります。
はい。
皆さん、あんまりここ読まないんです。みんなこのハウスメーカーさんのこのね、
写真の
立てるところの夢ばっかり見るんですけども、はい、後ろのところにこの銀行のね、住宅ローンの特集がありまして、
はい、奥行くほど現実的になりますから。
そうですね。で、一番奥のところに、はい、家を建てる本でありながら、家を建てると気をつけろっていう、ね、あのところありますので、
はい、
ぜひこちら読んでいただきたいなと思います。
は
い、
前田さんが書いている記事があります。
は
い、
そうです。
ぜひ原稿を読んでください。
はい。本当にね、もう大変です。私ね、思い出したんですけど、うちのおふくろさんがね、電気消せ、電気つけっぱなしでって言うんですけど、本人は、電気つけっぱに、テレビつけっぱに寝てるんですよ。で、これって節約になっとるんかいって、ね、いつも思ってましたけどね。
そうですよ、本当に。
で、それとよく似たことが、やはり、なんていうんですかね、T ポイント貯めたりとか、中に電気の、ポイントカードを 3枚持ってる方いるんですよね。上司に山田電機とか持ってるんですよね。で、家電でそんなに買うんですかって言ったら、いや、なんとなく安感があってお得だからっていうね。
いや、そうなんですよ。でも、結局やっぱり近場で使うものだけに絞ってった方が、ポイントはやっぱり貯まると思うんですよ。
はい、
なんで、まあ、T ポイントは確かにお得なんで、私も使ってて、はい、今 T ポイントだけで3000円分ぐらいは貯まってると思うんで、なんかあったら、ポイントだけでちょっとした日用品だったら買い物できちゃうなと思ってるんですけど、
私楽天ポイント使ってますけど、某スーパーさんでポイント高いんですよ。
あ、そうなん
だ。ボーナスポイントがつくんで、3000円買い物してなんでこれポイントつくの。
いや、あとね、電気代がね、去年から上がって、はい、うちはご存知の通り、ほぼ完全ではないんですが、はい、ほぼ電化ハウスなもんだから、
はい、
電気代上がったら大変なことになる、はい、だけど電気代が上がる対象になってるわけですよ。
あ、なるほどね。
で、はい、もう 10% ぐらい上がるっていうのが、はい、北陸電力さんから通知が来て、すぐにやったのが、はい、アンペア数を下げたんですよ。
あ、なるほど、
はい、それで2万5000円ぐらい下がったんですが、
はい、
思わぬところで次男坊が帰ってきてしまって、
なるほど、
はい、で次男坊が使う電気でチャラですわ。
あ、なるほどね。
まあ、電気代もらってますけどね、もちろん、はい、
電気はやっぱ大きいですよね。
大きいですね、今、はい、
やはり毎日のものは見直していかなければいけない、うん、まあ、だけれどもそのもっと大きな目で見て、はい、無駄なものを省くっていうか、うん、まあ、一番最大限は最大限のものっていうのはやっぱり今住宅なんで、うん、住宅と生命保険ですよね。
あ、
これが一生で一番高い買い物ってなりますし、
はい、
住宅についてはもうどちらかというと住宅を買うんじゃなくて住宅ローンを買ってるっていう形ですよね。
うまいこと言いますね、
はい、そうなんですよ。そうなんですよ。で、それをね、高いものを、例えば3000万、うん、借りて、はい、3000万の物件買ったって、はい、払うのも3000数百万になるわけですよね。はいはい、それやりながら実家背負い込んで、で、それの、いろんな維持管理費とか払っていくと、それって大きい出費になると思うんですよね。
いや、そうなんですよ。単純に計算して、30で家を買ったとするでしょう。
はいはい、
で、フラット35を使えば、はい、支払い終わったら65歳。はい、
そうです、
ね。もはや定年、はいはい。そして家も35年経つと、はい、直さなきゃいけないところがたくさん出てきて、
出てきますよね、
退職金使って家直したら、はい、また手元に金が残らないっていう。
そうなんですよね。
なんだった俺の人生はってことになるなと思うんですよ。
なんかダウンサイジングでね、こう携帯をなんか同じキャリアにしてしまうと安くなる安くなるって言いながら、はいはいはい、ゲームで1万円使ってたら、それってそれやめた方が節約なんじゃないですか。いや、これが生きがいだとかってね。で、住宅も一緒なんですよ、
はい、
なるべくその無駄な家っていうのは持たないようにした方がいいと思いますし、カーシェアリングじゃないんですけども、住宅はやっぱりシェアした方がいいでしょうし、うん、これから持たないってこともありますでしょうし、からあとね、ご提案しているのは、深夜の方に敷地広いんだから、家2軒建てて、1軒賃貸で貸すっていう方法もあるよ。都会は3階建てですよね。
あ、そうですね。
3階建て貸してっていうのが多いです。はいはい、ですね、うん、富山県でもそういうこと考えていった方が あるんじゃないかなっていう気はしますね。
いや全くその通りでね、 うちもあの娘夫婦がどうしようかって迷ってますけれども、
あ、ね、はい
はい、やっぱあの、まあ、やっぱ徹底的に迷ってもらった方がいいとは思うんです
よ。そうですね、
はいはい、あさり新築っていうところへ行っていいかっていうのは、うんうん、よく考えてくれよとは言ってるんですけど、はい、
そうですね、
はい、難しいですね、やっぱり ね今でもそれしっかり今考えておかないと、はい、後々困るケースが出てくる、
うんうん、そうですよね、はい、
5年後10年後の話じゃなくて、はい、もう20年後ぐらいになるとあれっていうことになりかねないってことですよね、ぜひあの分からない場合は前田さんたちが相談に乗ってくれますので、いろんなケースもご存知ですから、
ね、
はい、前田プランニングオフィスに気軽に電話をしていただく、
はいはい、
あとはまあ個別相談に勉強会の後にしてみるというのもいいですよね。
そうですね、
はいはい、じゃあこういった勉強会とか相談会の話、はい、この後お知らせを挟んで伺います、はい、